お二人には悪いんですけどね、私はあまり人を非難するっていう気にもならないし、あれなんですけども、修具政治っていう、これ言葉良くないんですよね。大衆が愚かであると、こういうわけですからね。大衆の衆と愚かの愚かをつけて修具政治。ところが時々やっぱり民主主義っていうのはですね、残念ながら修具政治になることがあるんですよね。これはどういう時に生じるかと、もう昔ギリシャ時代からもずっと言われてるわけですが、みんなが何も考えなくなる時代があるんですよ。それは物事は後ろ向きになったりですね、それから不誠実なことがはびこったりしますとね、もうみんながもう真面目に考えるの嫌だと。それから現代の日本のように小学校から大学まで答えの分かっていることをその通り答えなければいけないというような教育をしたりですね。私がもう本当に NHK の人には 考え直してほしいんですけど、もう優しく言う、考えさせない、政府の言う通り信じなさいっていう放送を続けるとですね、やっぱり人間というのは少しずつ少しずつ意識しなくても愚かになってくるんですよ。みんなが愚かであるということすら僕は言いたくないんですけどね。だけどやっぱりそうなんですね。そうするとですね、政治家がやっぱり変わってくるんですね。言うのがうまくて、その言葉だけの政治家っていうのははびこってくるんですね。で、お二人には悪いんだけど、今典型的な二人は小池都知事と小泉前環境大臣の二人でしょうね。この日本はどうなってもいい、そういう、もしかすると分かってないんじゃないかっていう人もいるんですけどね。日本っていうのは電子電気産業、それから自動車機械産業、プラスチック化学産業で成り立ってるんですよ。日本自身が、多くの人がそこに勤めてるんですね。この3校やった後、関連の仕事っていうともう2000万人ぐらいいるでしょうね。それに家族がいたり、いろいろしますからね。日本の多くの GDP を稼ぎですね、安定した生活をもたらしてくれるのが 電子電気産業 それから自動車機械産業、それからプラスチック化学産業なんですね。これはですね、高等学校の理科を学んでくれなきゃいけないんですよ。主に物理と化学ですね。特に物理ですね。その中でも電気とか機械がに興味があるという人が増えてくれないと、日本はこの3つの産業で、もうずっと繁栄することができない。繁栄するっていうか、私たちの子供はまだなんとかなると思うんですけど、孫はですね、もう職業がなくなっちゃいますよ。今、日本のね、コンビニエンスストアなんか行くと、東南アジアから来た方がですね、一生懸命、コンビニエンスストアの窓口をやってますよね。だけど、異国に来てですね、それで親元から離れて、安い賃金で働かされるわけですから、やっぱり私は、本人たちも自分の国が繁栄して、自分の国に産業とか仕事があって、そしてそこで友達とか家族と生活しながら働くのがいいんじゃないかと思うんですよね。だけど自分の国はそこまで発展してない、しょうがないから日本に来てですね、一人寂しく、安いアパートに住んでおられる人もいるでしょうね。そしてコンビニエンスストアで朝早くから、人によってはもう24時間ですからね、コンビニは。随分夜遅くまで働いてる人もいると思うんですよ。それと同じく日本の、今の孫たちがなると思うとね、やっぱり政治家の責任は重たいと思うんですよね。それで、電子電気産業が、日本の電気電気産業がですね、約世界の2分の1のシェアを持ってたのに、現在ではもう世界の20分の1のシェアになっちゃったわけですからね。だからもうほとんど就職できないわけですよ。シャープなんていう非常にいい会社が台湾の会社に、買収されたりしましたからね。東芝も不祥事があって、 まあ、社長3人が、社長経験者3人が引退したりなんかするというのはひどい状態なんです。それはこれはあの政府と、まあ、文化人がやった、マスコミがやったって言っていいでしょうね。ところがそういう必要がないのに、自分だけがいい思いしようと思って、例えば小池都知事が2030年に東京都で走る車は全部電気自動車にする。いや、それはね、将来トヨタ自動車とかホンダ技研が電気自動車に負けるかもしれませんよ。それは技術競争で負ける、技術競争で負けたり、そのホンダ技研とかトヨタ自動車自身がですね、ガソリン自動車をやめて、ハイブリッドももちろんそうですが、電気自動車に変えていくっていうのはいいですよ。それは経営の判断だから。しかし小池都知事がね、なんで東京の車を、電気自動車にしなきゃいけないんですか。それはまあもちろん他の国ですよ、中国とかヨーロッパがトヨタ自動車とかホンダを潰そうと思って電気自動車に方針を切り替えてるのは確かなんですよ。電気自動車って燃料がいらないわけじゃないんですよ。燃料のガソリンをですね、内燃機関で燃やすか、つまり車の中で燃やすか、それとも遠くの発電所で燃やして 20% のロスもある送電をしてですね、そして自動車に充電するのか。電池も結構高いし、貴重な金属も使えますからね。東京が別に非常に空気が汚くて早く電気自動車に変えなきゃいけないと、田舎で CO2 出して、田舎で排ガスを出す必要があると、東京都だけは守りたいという状態じゃないですしね。まあこれで自動車機械産業は大打撃受けますよ。まあ、たまらずトヨタ自動車の社長がいくらなんでも2030年に東京都で電気自動車しか走らせないったらもうトヨタが潰れてしまうと言ったのは当然なんですよ。トヨタが潰れるわけじゃないんですよ。日本がダメになっちゃうんですよ。電子電気産業の次に自動車機械産業がやられたらね、もう小池さんのね、知事の退職金なんか絶対出せませんよ。それから小泉さんが次の今度はプラスチック化学産業を潰そうとしてるわけですね。プラスチックは環境に悪いってどこが悪いんですか。そういうことを言って自分の研究費を取ろうと思う悪徳大学教授はいますよ。それから小泉さんは3億円以上の、夫婦揃ったら3億円以上の資産があるわけでしょ。3億円以上の資産を環境にいい方法で使うって一体あるんですか、方法が。環境っていうのはやっぱりお金を使ったらやっぱりそれだけダメになるんですね。しかし考えない民衆の民主主義っていうのはこれほど怖いものかっていうんですね、思うんですよ。産業が衰えたり、そこに働く若者の技術力が低いから日本がですね、電子電気産業、ね、自動車機械産業、そしてプラスチック化学産業が衰えていくなら仕方がありません。それは教育を考えなきゃいけないし、やっぱり日本人が働く気力が失ってきたということで考えなきゃいけませんが、そうじゃないんですよ。日本はまだできるんですよ。技術者もいるんですよ。しかし政治家が日本の産業を叩き潰したらですね、それはダメなんですよ。我々はなんで小池都知事とか小泉前大臣を選挙で選ぶんですかね。それは、まあ、小選挙区でありですね、被選挙権が高い供託金で発揮できないということがあるんですが、しかしやはりここはね、中国政治じゃあ僕はね、日本のように資源があんまりなくて、みんなで一生懸命働いて心を一つにしてやんなきゃなんないのにですね、小池さんとか小泉さんのように自分のことだけ考えて日本を叩き潰してもいいと、まあ、日本の孫がもう仕事を全部失ってもいいと、まあ、いうような人はね、もう自ら早く引退してほしいですね。僕ね、この二人にはもしかしたらそういう力がないんじゃないか。日本国っていうのがその電気電子産業とか、電気電気産業が世界的に衰えてきて時代遅れになってるなら別ですよ。電気電子産業はですね、この30年で1000億ドルが5000億ドルに伸びてて、伸びる産業なんですから、これからますます IT で必要な産業なんですから、それをね、それはね、電気自動車、全自動電気自動車というのを作るためには 電気電子産業がなければできないんですよ。分かってないと思いますよ、僕は。小池さんは分かってないと思う。理解してないと思う。小泉さんもね、発言をいろいろ聞いてるとですね、プラスチックが本当に環境に悪いのか。海に浮いてるプラスチックの半分は中国が捨ててんだし、日本人はプラスチックを海に捨てるってことはしないっていうことですよ。それからマイクロプラスチックの方が分解が遅いって言った大学教授がいるんですけどね、僕はもうね、やめてほしいと思いますよ。だってね、地位がある人っていうのはね、それなりに判断を間違うと大きな被害を与えるんですからね。まあ今日はちょっと考える僕っていうのは別にそれほど夢中になって怒ってはいけないと思ったんですけど、つい今日はね、孫がかわいそうでねもうね僕らが生きてる世代で孫に迷惑をかけるようなことはしたくないと私は思いますね。